東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスラジオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。いや、1年って早いですよね。もう夏もね、そろそろ終わりみたいな感じに皆さん聞いていただいてるかと思うんですけどもね、このね、1年早いよねって毎年毎月言ってる気がするんだけど、なんかいつの間にか夏が過ぎて、いつの間にか秋が来てみたいなね感じで、私もう本当に毎年こんなこと言って1年無駄にしてるなって毎年思ってるけど、何も変えられないって悲しい現実があります。で、今回もね、前回と同様リモートでお送りしてるので、ちょっとお聞き苦しい点があるかと思いますが、ご了承ください。ということで、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、sanada@radio365.net、sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ第112回目放送、騙されるな始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。穴越文庫、このコーナーでは真田が選んだ物語を皆さんにお伝えするコーナーです。さあ、今日お伝えするのは小川未明作海と太陽です。それではお聞きください。小川未明、海と太陽。海は昼寝る、夜も寝る、ゴーゴーいびきをかいて寝る。昔々、大昔、海が初めて口開けて、笑った時に太陽は目を回して驚いた。かわいい花や人たちを海が飲んでしまおうと。優しく光る太陽は魔術で海を眠らせた。海は昼寝る、夜も寝る。ゴーゴーいびきをかいて寝る。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日は結構ね、短編なんですけど、この海と太陽っていうね物語をお話ししたんですけど、私はこの中でのなんか比喩っていうんですかね、このゴーゴーいびきをかいて寝るっていうところは、海が穏やかにこう波をね、ザザンザザンっていうのをいびきと題して、こう海の穏やかさみたいなところをこの詩は歌っているんですけど、ザザーンね。曲調のメモが意外にね面白いね、これね、あのザザーンってね、あのいびきとして出しているんですけど、確かにこう自然の脅威というか、あのこうなんていうのは、牙を剥くこともありますよね。その海って危険だったりする場合もあるから、その天候とかによったり、あの波が高かったりとかすると、そのね、人をこうさらってしまったりとかね、あのまあ前にあの地震の時とかも、ね、津波でいろいろ被害があったりとかっていうのもありましたから、海もこう穏やかなだけじゃなくて、荒ぶったりとかすると人々にこう危害を与えることもある でそれを荒ぶる何荒ぶっちゃう、うん、こともあるんですけど、なんか局長私に読めないメモを送るのはやめてください。はい、ちょっと電波を通しては言えないのでそれははい。でね、太陽がやっぱり出ていない時っていうのは海が荒れていることが多いですよね。でも太陽が光ってることによって、何邪魔しないでこれね、局長いけないと思うよ荒ぶる荒ぶるなんちゃらっていうのね、いろいろ言ってくれるんだけど全部言えません。はいこのね、なんか太陽がそのね魔術で海を眠らせるっていうの、本当に確かにこう海で太陽が光ってる時っていうのはなかなか海がこうね、なんだろう、穏やかな時が多いなって感じていて、で私昔ね、友人でその海でやっぱりこう家族を亡くした人とかもいるので、やっぱこう海に入る時とかはしっかりこう穏やかな時とか、まあ、ちっちゃい子とかだったら目を離さないとかね、そういったことがやっぱり必要なんじゃないかなって思っていますね。局長は何、私のこのコーナーを邪魔したいの荒ぶる海って言ったら、荒ぶる、なんか、なんていうの、荒ぶるなんちゃらっていう言葉をずっと続けてるんだけど、すべて私は口に出して言えない言葉ですね。はい。そう、大喜利コーナー。そうそう、大喜利コーナー。そうそう、荒ぶる大喜利コーナーみたいな。ああ、荒ぶるに対する大喜利コーナーだと思ってたのね。あ、OK。違うよ。これは私が選んだ物語を皆さんにお伝えしてダラダラと喋ってるコーナーですね。はい。なんか今わかったみたいな顔してるけど違うでしょということでね、まあ、皆さんもね、こう荒ぶる海、そして荒ぶる真田ゆか、はい、ということで皆さんもね、こういう、まあ、海普通は穏やかで素敵だけれど、まあ、時にはね危ないよっていうね、私もだいぶ穏やかですけど時には荒ぶるかもしれないっていうね、みんなね気をつけてくださいね。ということで以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
え、痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野里香、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼り彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、
千歳、うわ
ー、もう久保さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
奥ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ三六五プレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。さて今回のテーマは夜食べたいです。まあとにかく今だいぶね、私過去一太ってんだよね。その原因もわかってるんだよ。あのね、お昼がその会社で出してくれるんだけど、あのね、やっぱこう男性と同じ昼食とかを目いっぱい食べるわけで、なんか食わなければいいじゃんって言うけど、そういうわけにいかないんですよ。食べ物屋さんとかに行ってその量しかないから。でもお腹空くからさ、食べようと思えば食べれちゃうわけで、家に帰ってきて結構遅い時間になるんだよね。そうすると夜またお腹、変な時間にお腹が空くので遅い時間に食べちゃうんです、普通に。ね、それがね、原因なだけは分かってるんだけど、で夜ね、その食べなければいいとか分かるんだけど、お腹空くとね、なんかお腹空くとついつい食べたい気持ちに、あれってみんなさ、どうやってさ抑えてんの、そのなんか食べたい気持ち。私絶対食べたい気持ちは我慢できないんだよね。で局長がね、飲んだ後のあのおさんのラーメンと一緒だっつって。まあ確かにね、なんか飲んだ後のラーメンってうまいよねって言うけど、私わかんないんだよ、あれ全然。確かになんか局長も飲んだ後に必ず、そう、必ずなんか飲み行こうみたいな。あ、じゃあラーメン行こうって言うんだけどさ、なんでさっき飲み食いしたのにさ、またラーメン行くのっていう気持ちにもなるんだけど、なんかそれ、そもそも、君飲まないやんみたいな。いや俺はそんなにラーメン行かないよって結構言ってるよ、飲んだ後。いやあのね、局長そんなにラーメン行かないよって言うけど、結構ね、局長飲んだ後にラーメン行こうよって みんなを誘ってるのは私はよく目にするな。はい、ということで、まあ今日は夜食べたいっていうね、よくなんていうのかな、夜9時以降にセミピラフはちょっと食べたくないな。だから夜9時以降にものを食べると太るって言われてますよね。でそんなこと言ったら夜9時以降に家に着く人はさ、それからさどうしろっていうのって話じゃん。で私はその食べることを我慢することっていうのは良くないと思う。え、本当に？本当に？なんか局長がね、ちなみにカレーのルーだけ食うといい、太らない、マジって書いてあるけど、絶対嘘。こんなカレーなんて、
カレーなんてね、太る一方だと思うんだけどな。なんだって。で、まあ、太るのはね、その炭水化物っていうのは分かるんだけど、で、私調べたら、ね、なんか夜中にお腹空いた時におすすめの食べ物っていうのは、その、タンパク質が多い食べ物とか、あと脂質とか糖質が少ない食べ物なんだって。で、コンビニで買えるものっていうと、なんか、野菜の炒め物とか、豆腐とか、納豆、ヨーグルト、ゆで卵、あとよくチキンバーみたいな、サラダチキンみたいなの売ってるじゃん。あれが太らないって言われてるんだけどさ、まあ、確かに炭水化物を夜は食べないでカレーだけっていうのがねいいみたい。でも炭水化物は取った方がいいんだけど、それはお昼にたくさん取ってるから。で最近ねお腹が空いたら夜そういう豆腐だけとかにしてみてるの。だけどやっぱなんていうのかな、私夜がっつりしたもの食べたいんだよね。あーなるほどね。まあ、でもそのやっぱ何でもその炭水化物、米が一番やっぱり糖質とか米とかが一番いけないみたいで、で私聞いたことがあるんだけど、お米は太ももにすくらしい、甘いものは。だから足が太くなるのお米が原因って聞いたことがある。だから最近このなんとか、まあ、病気にもなっちゃったりしてもいけないので、こういう夜太りにくいものっていうのを食べるように心がけてはいるけれど、いつまで続くのか、そしてこの体重が減るのか、もしかしたら毎日のお昼をねちょっと見直さないといけないのかもしれないけど、それはちょっと会社にね相談しなきゃいけないなと思ってます。で、カレールーはがっつりくるんでいいかいいけど、それプラスそのキャベツの千切りを、まあ、ご飯代わりかな、お米代わりとして食べるのがいいと局長が言っていて、局長はそれで痩せたの？あ、そこそこね痩せた。まあなんか男性陣はさ脂肪燃焼が早いからさ、女子はさ蓄えるんだよね脂肪を。炭水化物よりはの話はマシということですね。はい。でも白ご飯好きなんだよなということでね、そんなダラダラしたお話をしてたらね、お時間が来てしまいましたので、要はね夜食べたい時にいいのは、まあ、太りにくいものは今お話ししたものということでね、皆さんよかったら参考にしてみてください。以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。のマイフォーカスレディオエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーではなんだっけ、あ、小川美明さん、あ、違う花声文庫のコーナーでは小川美明作の海と太陽をお話しさせていただきました。ゆかずフォーカスのコーナーでは夜食べたいっていうね、夜食べても大丈夫な話をダラダラと お話しさせていただいて、まあ要はカレーの話でしたね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ということで、あの1ヶ月後にはね、そこそこナイスバディになれるようにね頑張っていきたいと思います。はい、ということで番組では皆様からのコメントなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか専用のメールアドレスまでメールを送ってください。ツイッターへのアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名はゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第112回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、そうだな、誘惑に負ける自分が悔しいな、真田ゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air.